ヨナ書の4章の3節を読んでみます。4章の3節です。
Let's read from Jonah chapter 4 verse 3.
Jonah chapter 4, verse 2, sorry. 主に祈っていった。ああ、主よ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシェシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたから。
Jonah chapter 2, verse, 4 verse 2 says, He prayed to the Lord, Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, the God who relents from sending calamity.
今日はですね、この中から情け深く憐れみ深い神というテーマで話してみます。
The theme of my message today is a gracious and compassionate God.
今回はですね、ヨナ書を取り上げます。このヨナ書の内容は皆さんもご存知だと思います。
Many of you may already know the story of Jonah, but let me summarize it.
まず簡単にその内容を触れてみますね。神様はヨナに語りかけるんです。
God spoke to Jonah and called him to go to the great city of Nineveh.
この大きな町ニネベに行って、ニネベに向かって叫べ、叫ぶというのはですね、一章の二節ですが、神の裁きを宣言し、悔い改めを求めることです。
God asked Jonah to preach aboutGod's coming judgment in Nineveh, so that the people there would repent.
しかし、敵国であるアッシリアの首都ニネベに行って、神の裁きのメッセージを語ることをヨナは拒むんですね。
But Jonah refused to go there because Nineveh was the capital of Assyria, the enemy of his people.
そしてニネベとは反対方向のスペインの町に向かって彼は船に乗り込むんですね。
Instead of going to Nineveh, Jonah boarded a ship and went towards Spain.
ヨナは神の思いには従えないとの大きな決断をするんです。
In other words, Jonah made a big decision that he could not obey God's will.
ところが神様はですね、大風、暴風を起こしてヨナの行く道を止めるんですね。
However, God sent a great storm to obstruct Jonah's journey.
それだけではなくて、海に投げ込まれたヨナのために神は大きな魚を備えて彼を飲み込ませます。
And as a result, Jonah was thrown overboard.But by God's intervention, he was swallowed by a large fish.
そしてヨナは魚の腹の中から神に真実な祈りをなすことになります。
And in the belly of the fish, he prayed earnestly to God.
真実な悔い改めをし、そして創造主なる神様にもう一度出会い、彼はニネベに向かうことになります。
Jonah truly repented, and he resolved to go to Nineveh.
そしてもう40日するとニネベが滅ぼされますよというメッセージを彼は語るんですね。
In Nineveh, he delivered God's message that the city would be destroyed after 40 days.
奇跡が起こり、ニネベの民が悔い改めて、神はニネベの人々を滅ぼすことをやめられるのです。
And the miracle took place. The people of Nineveh repented, and God did not destroy them.
素晴らしい神の奇跡ですね。ところがヨナは面白くないんですね。
It was a wonderful miracle, but Jonah was not pleased with this outcome.
それはですね、4章の2節、今日の箇所でしたが、4章の2節で彼の思いが表現されているんです。
And so we, as we read in Jonah chapter 4 verse 2,
さあもう一度読んでみますね。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシェシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからですと語っています。
Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity.
不愉快になったヨナはですね、ニネベの町から出て、町の東の方に座って、仮小屋を作って、町の中で何が起こるのかを見極めようとします。
Jonah was unhappy and he went east of Nineveh. There he made a shelter and sat down and waited to see what would happen to the city.
神はそんなヨナに一本のトウガマを備えて、彼に日陰を与えてヨナの不機嫌を直そうとされます。
God provided a plant that grew over Jonah for shade and to ease his discomfort.
ヨナはこのトウガマの木をですね、非常に喜んだと4章の6節に書かれています。
Jonah was very happy about the plant that God provided him.
しかし虫が噛んだためにトウガマは枯れてしまって、日陰を失い、彼は太陽の熱に苦しみ、自分の死を願って、私は生きているより死んだ方がマシだと4章の8節ですけども、彼は語るんです。
However, God also sent a worm that ate up the plant, and it caused Jonah to feel faint from the sun. 4 verse 8 says, he wanted to die and said, it would be better for me to die than to live.
そしてヨナは再度失われた民に対する神の愛を知ることになりますね。今日は読みませんが、4章の11節ですね。神の愛が示されてまいります。このような内容。
As 4 verse 11 tells us, God spoke through this event to Jonah about his love for people who are lost, including the people of Nineveh.
きっと皆さんも大きな魚に飲み込まれたヨナの話はどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。
I'm sure that many of you have heard the story of Jonah being swallowed by a fish.
私はこのヨナの体験したストーリーから異邦人を含めた全ての民族に対する神の変わらない愛を教えられます。
But more than that, the story of Jonah is about God's unchanging love for people of all nations, whether Jew or Gentile.
皆さんも私も神の無条件の愛で愛されているんです。
Each of us too are loved unconditionally by God.
このヨナ書は堅くなになり、神の無条件の愛を忘れ、真の礼拝を捧げることを忘れてしまった預言者ヨナの変革の物語なんですね。
Jonah's heart was hard and he had forgotten God's love for all people, but he was given a chance in this story to change his heart.
それでは内容に入りますが、ヨナ書の一章ですね。この一章にはヨナが海に投げ込まれるまでの経緯、その理由が描かれています。
So now let us look more closely at the details of this story. In chapter 1 it describes how and why Jonah was thrown into the sea.
少し言及しましたけど、決して彼は神の御言葉に従うことが嫌だというわけではなかったんですね。
But ultimately I believe it was because he did not want to obey God's word.
彼がもしニネベに行って、 神のメッセージを語って民が悔い改めた時に神はニネベの住民を許されるのではないか、許されるのではないか、そのことを恐れたと理解できます。
He was afraid that if he went and preached God's message in Nineveh, they would repent and be forgiven.
ヨナは愛国心にあふれた預言者なんです。愛国心にあふれた預言者なんです。
Jonah was a prophet that truly loved his own country. You could say he was patriotic.
これはですね、旧約の第二列王記14章25節にヨナが登場するんですね。第二列王記14章25節にヨナが登場します。
Jonah actually appears in another book of the Bible, in 2 Kings, chapter 14, verse 25.
その中に書かれているこのヨナですね。で、彼の預言っていうのはですね、ヤロブアム2世の治世の時に、ヤロブアム2世の治世の時に、北イスラエルの領土は拡大するという彼の預言なんです。
During the reign of King Jeroboam, Jonah prophesied that the northern kingdom of Israel would expand its territory.
悔い改めることのない北イスラエル。それでも神は彼らを愛してヨナを通して領土が拡大するとの預言が語られています。
Even though Israel would not repent, God still loved the nation and would increase its territory.
神は北イスラエルが滅びることを願ってはおられなかったんです。
God did not want Israel to be destroyed.
そうヨナは実に愛国心にあふれた預言者です。
Again, Jonah was a prophet who loved his nation.
彼が神の命令に従えなかったその理由の中に神の許しが北イスラエル同様に敵国であるニネベにも及ぶのではないかとの心配があったようです。
Seeing how God forgave Israel, Jonah did not want God to also forgive Nineveh.
ヨナの一章の9節ですが、ヨナの一章の9節でヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝していますと書かれています。
In Jonah chapter 1 verse 9 he tells the sailors of the ship he's on, I'm a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land.
そして一章の十節には神の命令から離れてしまったヨナに、なんでそんなことをしたのかと船の乗客は問いかけていますね。
The sailors asked him, What have you done? Because they knew he was running away from the Lord. He had already told them so.
人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれらのことを告げていたからであると書かれていますね。ヨナはこの暴風が神が下した裁きの一つであるということを理解していたんですね。
Jonah understood that this storm was from God.
そして自らを海に投げ入れてほしいと彼は願ったんです。
And so he offered for himself to be thrown into the sea to appease God.
神の御心を受け入れて悔い改めて生きるよりは死を願う、それが偽らざる彼の思いだったのでしょう。
In a way, rather than accepting God's will for him and repenting, Jonah preferred to die.
しかしそのようなヨナもですね、真実な悔い改めに導かれてまいります。
However, later Jonah would be led to true repentance.
それがですね、2章なんですね。2章の一節と二節にはこのように書かれていますね。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいましたと書かれていますね。
And we see this in chapter 2 verses 1 and 2 says, From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, In my distress, I called to the Lord and he answered me. from deep in the realm of the dead. I called for help and you listened to my cry.
ここに苦しみの中からとありますね。苦しみの中から何に叫ぶ、苦しみの中とありますけど、それは肉体的な苦しみだけではないんです。
It says that Jonah was in distress, but it was not just a physical distress that he suffered. It was distress in his heart.
彼の心の葛藤そのものですね。神様の思いは分かっていますよ。でもその思いに応えたら、敵国であるアッシリアが元気になって、北イスラエルが危機に直面するかもしれない、そのような心の葛藤が彼の中にはあったのです。
He knew God's intentions towards the people of Nineveh. He feared that Nineveh or Assyria would prosper and that would be a danger to his nation Israel. So that was the conflict in his heart.
しかし荒波の中です、皆さん、荒波の中、大きな魚に飲み込まれて、彼は死を覚悟したんですね。もうダメだ、死を覚悟した彼にとってはそんな苦しみは小さなものです。
But that conflict did not seem so great after he was swallowed by the fish and thought he was going to die.
もう私は悩みません、もしあなたが私を生かしてくださるのなら、あなたの御心に生きてみたいです。そのような決断を彼は魚の中でするんですね。
In the end, he surrendered his fear to God. If God would let him live, he would do God's will.
そのことが実は2章全体に現れています。
We see this in chapter
2. 2章の内容は彼の人生を変えた祈りなんです。
Chapter 2 records this prayer that changed his life.
では2章の内容ですね、少し見てみますけども、2章の2節には、私が苦しみの中から、黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいましたとありましたね。
Let's read a bit more from chapter 2. Verse 2 says, In my distress, from deep in the realm of the dead, I called for help.And you listen to my cry.
この黄泉の腹の中とありますけど、実は黄泉という表現は死者が行く場所なんですね。彼は死を覚悟したんですね。
Says that he found himself in the realm of the dead.
海の真ん中の深み、潮の流れ、そして大波が皆私の上を越えていきましたと3節にはありますね。
Verse 3 says that the waves swept over him.
そして4節にはですね、私はあなたの目の前から追われましたと書かれていますね。実はこのような状態はヨナが選んだ自然な結末です。
And in verse 4 it says, he says, I have been banished from your sight. But this was the outcome of Jonah's choice.
原因はヨナにあるんですよ。一人っきりの孤独の中で、やっと自分が原因で神との交わりがなくなってしまった、その現実に彼は気づくんですね。
And here he finally realized that he was alone and apart from God by his own choice.
しかし4節の後半ではこうあります。しかしもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと、心からの祈りを、悔い改めの祈りを捧げています。
But verse 4 continues with this. Yet I will look again towards your holy temple, reflecting Jonah's sincere prayer of repentance.
神の御臨在のもとに行きたいと、彼は死を覚悟して、死に直面して、心から叫ぶのですね。
As he faced death, he cried out that he wanted to return to God's presence.
皆さん、魚の腹の中でですね、もう行動が不自由になります。動けませんよね。体の行動が不自由になり、体を動かすことができない。それはちょうど海の中の深い海底の中に閉じ込められているような状態です。
In the belly of the fish.He could not move. He was paralyzed. He was like being trapped at the bottom of the ocean.
しかし、すべてを 神に委ねた時に彼の心は自由になって、祈りを通して彼の思いが、また彼の願いが主の御前に届いたとの経験をするのです。
But when he surrendered everything to God, his heart was set free. And through prayer, he could feel his thoughts and desires reaching God.
そのことが6節の後半から7節に書かれています。読んでみますが、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きましたとあります。
Verses 6 and 7 say, To the roots of the mountains I sank down. The earth beneath me barred me in forever. But you, Lord my God, brought my life up from the pit.When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple.
そして加えて8節ですけども、8節にはですね、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てますとありますね。
Then he adds in verse 8, Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them.
彼はですね、自分の偶像である自分の偶像である高慢な信仰を捨てるんです。
Jonah threw away the pride that was his idol.
その信仰とは、異邦人は神の裁きに遭うけども、選ばれたユダヤ民族は神の裁きに遭わない、そのような狭い理解からなる信仰です。
That pride was the beliefThat God would judge Gentiles but favor the Jews. This was too narrow an understanding of God's word.
虚しい偶像とは目に見えるものだけではないんですね。
You see, idols are not only physical objects.
彼の固まった信仰も偶像になり得たんですね。
For Jonah, his idol was an unflexible kind of faith.
九節ですけども、九節に、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう、救いは主のものですとあるんですね。
Moving on, verse 9 says, But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord.
彼の固まった信仰、その偶像から解放された彼の心がよく表現されています。
Jonah was freed from this idol of pride and an unflexible faith.
そしてですね、全てを神様に委ねよう、そしてもう一度あなたの前に誠実に歩もう、あなたの御心を受け入れよう、そしてあなたの御旨に従って歩んでいこう、そう彼は心から神に願うんですね。
Jonah surrendered everything to God. He wanted to walk faithfully again and follow God's will.
そして救いは主のものですと告白しますね。
He acknowledged that salvation comes from God alone.
そのような霊の解放を彼は体験します。
And he experienced spiritual freedom.
実はそのことをヨナは海の底で窮屈で真っ暗で魚の腹の中でそのようなことを経験することになるんです。
All of this Jonah was able to experience in the depths of the sea, even in the cramped and dark belly of a fish.
皆さんはどうでしょう。神様が何かですね、神の御心からあなたをとどめるものがあるでしょうか。
Brothers and sisters, how about us?Is there something that keeps us from following God's will?
でもね、このような絶望の中で聞かれる祈りがあるということを教えています。
The book of Jonah tells us that God listens to us when we are in despair.
神は絶望の中に生きる者をそのままにしておこうとはされない方です。
And he does not want us to remain in despair.
神の無条件の愛があなたにも注がれているんです。
God's unconditional love is for you as well.
試練を通してあなたを成長させようとされる神様がおられます。
He may allow you to go through difficulties so that you will grow.
私たちの祈りは常に神に聞かれているんですね。常に神に聞かれているんです。その特権に気づかせていただこうではありませんか。
But let us remember that we have the privilege of God listening to our prayers always.
神はヨナの心を海の底で変えてくださいました。
God changed Jonah's heart in the depths of the sea.
そして新たに神の技にヨナを使わせてくださいました。
And Jonah was sent anew to do God's work again.
しかしその前にですね、ちょうど詩編の130編1節にあるように、詩編の130編1節、深い淵からヨナは主に呼び求める必要があったのですね。
Jonah needed to go through the experience that's recorded in Psalm 130 which says, Out of the depths I cry to you.
私たちも同じですね。時には深い淵から神に向かって叫ぶ時があるのですね。
At times it is the same with us.
しかし私たちの祈りに応えてくださる神様がおられます。
We too have moments where we cry out to God from a deep, dark place.
そしてイエスが教えられたように神を愛すること。そして自分を愛するように隣人を愛すること、そのような宣教の技に一人一人が新たにされて踏み出していこうではないでしょうか。
And there is a God who answers us. Finally, as Jesus has taught us, let us each be renewed to love God and love our neighbor as ourselves and to share the good news with others.
ではお祈りをいたします。
Let us pray.
神様がヨナを海の中、魚の腹の中から悔い改めに導いてくださいました。
Lord, you led Jonah to repentance in the belly of the fish.
神様、私たちも試練や困難を通ることがたくさんあります。
Lord, like Jonah, we go through great difficulties.
でも神様、私たちの祈りはあなたに届いています。
But we remember that our prayers reach your ears.
神様、あなたに祈りながら、あなたに期待しながら、神の御言葉をいただいて歩む人生とさせてください。
Lord, enable us to hear and accept your will and to walk according to your word.
イエスの尊い御名によって祈ります。
We pray this in the name of Jesus.
Amen.
Amen.
ではご用意くださった方、献金をしてまいりましょう。